今朝私たちは何時に起きるか、朝ごはんは何を食べるか、どんな服を着て何時に家を出るか、教会まではバスに乗るか、車で来るか、電車で来るか、などなど、さまざまなことを選択して行動に移してきました。それを決断と言います。このように、日常生活の中で私たちはさまざまなことを決断します。このような日常的なこともあれば、人生に大きな影響を与える決断もします。どんな学校へ行くのか、どんな専攻を選ぶのか、どんな仕事に就くのか、誰と結婚するのか、などなど、さまざまなことを私たちは決断してきました。では皆さんにお尋ねします。皆さんは自分自身が決断の力のある人だと思うか、あるいは私はなかなか決断のできない優柔不断な人だと思われるのか、皆さんどっちでしょうか。私は決断力のある人ですと思われる方。これでもいいですよ。はい。なかなかこうできなかった。はい、これで。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。実は私は優柔不断で、なかなか決断ができてませんという方。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。私はどっちも言えないな。真ん中ぐらいですという方。こっちが多いかな。何かを決めなければならないときにすぐ決断する方います。で、そのような方々は、よくもう少し考えたらよかったなと後悔する場合があります。逆になかなか決められない方、すぐ決めていく人見ながら羨ましいなってそう思う時があります。さあ皆さん、ここでもう一つの質問です。早く決断ができる人と、なかなか決断できない人と、どちらがもっと良い判断をするんでしょうか。皆さん、さあもう一回皆さんにお聞きします。さあ、早く決断する人が良い判断をするでしょう。ゆっくり決断する人が良い判断をするでしょう。はい、ありがとうございます。今回もどっちともわからないということですか。わからない。はい、ありがとうございます。実はポーランドのある大学でですね、興味深い研究を行ったそうです。723人の人々を集めて、その中で決断力が強いと、まあ、いわゆる結構早く決断する人を60名を選び、その中でですね、で最も優柔だった人を60人選んでテストをしたそうです。いろんなことをテストしながら、どっちの方が正確で優れた判断ができるのか。皆さん、その結果はですね、なんと、あんまり差がないということです。早く決断しても、決断ができず、もうギリギリまで決断しても、判断は変わらないんです。だからどっちでもいいんですよ。決断ができないと言って責める必要もありません。早く決断してしまうこの性格、ちょっと嫌だなと思う必要もありません。そういうことではない。ただし、この研究によって一つ大事なことが分かったんですけど、それは何かというと、決断が早い人の方が、自分の決断に対する確信が強いということです。判断には影響がないんです。ところが、確信があると、どこに影響を与えるかというと、確信があるからこそ力強く自分が選んだ道を歩んでいきます。ですから、成功につながるという、そういう結果が出たそうです。決断力というものは、スピードじゃない。最も大事な決断力というものは、確信を持って決断するか、どうかということです。決断したにもかかわらず、 ずっとどうしようかな、ずっと迷っている、そこで悩む私たちの日々かもしれません。しかし今日は聖書を通して本当の決断力、確信を持って決断していくことの大切さ、そしてその道を信仰において私たちは学んでいきたいと、そう願います。さて、私たちは今、ルツ記を、共に、分かち合っています。このルツ記の物語、ルツとボアズという二人のラブストーリーのような、そのように知られている物語です。ここの物語でもう一人の主人公は姑のナオミ。神様の約束の地を離れてモアブの地に行ったこのエリメレクという家族はみんな死んでしまって、ナオミと、そしてその嫁さん、お嫁さんですね、ルツだけ残されてこのふるさとに帰ってきました。大変な中でこのナオミは神様への信仰と、またいろんな苦難の中で生まれた知恵を持って新しい計画を立てたんですね。それは何かというと、自分の嫁であるルツとその地域の有力な人であるボアズを結婚させるプロジェクトでした。その計画を聞いたルツは神様を信頼するとともに、自分の姑であるナオミを愛し信頼するがゆえにすぐ従いました。それができたもう一つの理由は、これは自分の結婚をするかどうかという話じゃなくて、実は神様が自分を通してこの家計を全体を、家族全体を救ってくださる神様の計画であることを信じて第一歩を踏み出したわけであります。まあ、この話が今まで皆さんと分かち合った6回目の物語です。今日はその続きなんですが、今までの話はあくまでもルツとナオミという二人の立場から話し合ってきたことです。でも今相手とされているボアズは何も知らされていないですね。今日はボアズの立場でこの物語を考えながら、神様から一つの決断力についてのメッセージを受けていきたいと思います。さて、今日ボアズは先ほど読んでいただいた聖書の箇所を見ますと、嬉しい一日を過ごしました。まあ、なぜかというと、危機によってなかなか収穫がない時代を過ごしてきました。ところがその年はたくさんの収穫が与えられて、そして与えられたこの大麦を振り分ける作業をしながら、ボアズやその畑の人々は本当に喜んでいました。そして日が暮れて、もう疲れたからみんなで飲んだり食べたりしながら気持ちよく今寝てるんです。ボアズは今寝てるんですよ。ところがふと気づいたら自分の足元に誰かがいるんですよ。びっくり。え、お前は誰だ？聞いたら、私はルツですということを言ってくるんです。そのルツの言葉が先日は皆さんと分かっちゃったこの言葉です。私はあなたの箸ためルツです。どうぞあなたの衣の裾を広げてこの箸ためを覆ってください。あなたは家を絶やさぬ責任のある方です。これはどういう話かというと、私と結婚してくれということですよ。皆さん、寝ている時に突然隣に一人の女性が寝てて、お前は誰だと言ったら、結婚してくれと言われたんですよ。皆さんだったらどうするんですか。私だったらもう冗談でしょう、後で話そうって、今変えてくださいと、今寝てるところなんだから、疲れてるんだからと言ったかもしれません。しかしこの言葉で分かるように、前回皆さんと分かち合ったように、ルツはあなたと私の結婚は単なる二人の結婚じゃなくて、神様の計画があることをこの言葉の中で今伝えているわけであります。寝ていたボアズはこのように答えます。素晴らしい答えをするんです。 私の娘よ。まあ、なぜかというと、あのボアズとルツは結構年の差があったわけです。どうかあなたに主の祝福があるように。人格的な人です。すごい人ですね。そしてこう言ってるんです。今あなたが示した真心は今までの真心より増せています。私の娘よ、心配しなくていい。なぜボアズはこのような答えができたのか。実は今日の聖書の箇所の10節、11節、12節を見ますと、その根拠がそこには書かれています。ルツは異邦人でありながらも、このベツレヘムで生活しながら、姑であるナオミを支え、また誠実に働いていました。だから、町中の人々は、11節にあるように、この人は立派な婦人だと認められていました。また10節見ますと、このルツは若者だったんです。若かったんです。早く主人を亡くしただけで若い人でした。で、この十節の文脈から見ますと、彼女はいくらでも町中の若い人々と付き合うことができるような若い人で、きっと美しい女性だったかもしれません。それに、この十二節を見ますと、ボアズはこの責任のある人の中で一人なんだけれど、ボアズより責任が大きい人たちが別にいたわけです。なのに、ルツのこのような突然のプロポーズを受けて、今、ボアズは、そこから、これは単なるこの人の思いじゃなくて、神様の導きがあったんだということを見抜いて、そこから決断をするんですよ。とても速いスピードで決断をするんです。皆さんは今までどのような決断をなさったんでしょうか。決断をするために必要なものは何かというと、まず判断することです。今どういう状況なのかを判断して、理解して決断をするわけですね。すると、この判断のために必要なことが二つあります。一つ目は情報です。今どういう状況なのか、どういう状態なのか、私が抱えている問題は何なのかということをはっきり正しい情報を持っておかなければ決断ができないんです。で、もう一つは、その状況を見る洞察力です。今何が問題で、何がポイントなのか、そういうことを判断する力が必要なんです。そのような時に私たちは正しい決断ができます。ところが今日聖書の言葉を通して私たちがこのボアズを通して学ぶことは何かというと、この私たちの目で情報や洞察力だけではなくて、そこには目に見えないが必ず神様が働いておられるという信仰の目を持って神様の導きを見抜くことです。それができなければ人間の目では判断することができなくても、神様がどうされているのかわからなくなる。正しい決断のためには、信仰の目で見抜く力が必要なんですよ。そのようなことができたときに私たちは確信を持って何かを決断します。この確信が欠けていると、決めたにもかかわらずずっと迷っていきます。ずっと辛い思いをしていくわけですよ。じゃあ皆さん、どうすればこの見抜く力を得ることができるんでしょうか。どうすれば見抜く力を得ることができるんでしょうか。新約聖書を見ますと、パウロは愛するフィリピ教会のためにこのように祈っています。知る力と見抜く力を身につけて、あなた方の愛がますます豊かになり、本当に重要なことを見分けるようにと。本当に重要なことが分かるように見抜く力が必要なんですね。そのためにパウロは今祈っています。 教会で質問されることの半分は答えは祈り、あとの半分は聖書かもしれません。しかし答えは分かっても、じゃあどう祈れば私たちは見抜く力を得ることができるのか、どうすれば神様の導きを私たちは感じ取ってそのことを受け止めながら決断ができるのか。祈りこそ大切なんですが、祈りこそ曖昧な言葉なんですよ。最近私のブームはですね、静まることです。朝早く静まります。誰も起きてない静かなお家で静まります。神の御前で静まって時間を過ごします。皆さんも静まって見た経験あられると思います。そうなると最初に私に寄ってくるものは雑念ですよ。もういろんな思いが、今日何をするか、あ、昨日あだったね、こうだったね、今日これを食べよう、あれを着よう、もう本当に終わらない、いろんな雑念が次から次へともずっと来てですね、それで忙しくなっていきます。頭ぐるぐるぐるぐると頭の中で。ところが今自分が単に座っているだけじゃなくて、神様見前にいることを分かったときに少しずつ雑念が消えていきます。そして静かな時が来ます。すると神様に静かに祈るんです。身近に感じながら祈るんです。そこに問題を連れてきます。そこに今自分が置かれた状況がどういうことか分からなくて持ってきます。昨日失敗したことをずっと思い巡らしながら後悔する時間じゃないんですよ。今日何をするか計画立てるために忙しく考える時間じゃないんです。神様と一緒にいてそこに問題を持ってくる、理解できないことを持ってくる、そこで神様と相談しながら祈るんです。皆さんぜひやってみてください。そこで新しい視点が生まれるんですよ。あ、ここにはこういう意味があったのか、あ、これはこうすればいいのかというものが神様が教えてくださるんです。見抜く力は自分から生まれてこないんですよ。神様から与えられる恵みなんです。恵みを求めて、本当に求める人には主が与えてくださる。皆さん考えてみてください。今ボアズは寝ていたんです。突然起こされてプロポーズされた時にこのような答えができたんです。きっと彼はルツを見守りながら祈っていたはずなんです。それがなければ、神様の導きが分からなければ、このような即答はできなかったはずなんです。ではもう一つ、確信を持って決断するために必要なものは何か。ボアズの姿から学びたいんです。ボアズは決断をしました。そしてこのように言いました。きっとあなたが言う通りにします。これちょっと半信半疑のような言葉になっていますが、その次の言葉、12節にです。私が責任を果たします。で、その前になんと主は生きておられる。これはどういう意味かというと、もう神様の前で私は誓います。私が責任を果たしますからね。ってその場で決断したんですよ。なんでそんなことができるのか。そうなりたいな。私はずっと読みながらボアズのような人になりたいなと思っていました。もしかしたらボアズはルツと触れながら男性としていろんな思いを持っていたかもしれません。でもそういう思いでこのような速度ができることではありません。ボアズがこのような決断ができた決断の一つの基準、 第一の基準としたものは何かというと、イスラエルのために与えられている神様の律法だったんです。いや、私たちから見ると聖書の言葉、御言葉だったんです。ボアズはこのように語ります。確かに私も家を絶やすの責任のある人間ですが、実は私以上にその責任のある人がいる。律法によって定められているからです。私が本当にそうしたいんだけれど、実は律法によれば、神様の決まりによれば別の人はもっと責任がある。だから今夜はここで過ごしなさい、明日の朝その人が責任を果たすというのならそうさせよう。私は責任を取りたいんだけど、自分の思いにはしない。もしその人がするとしたらそうさせるんだと。それが神様が私たちに与えてくださった御言葉なんだと。しかしそれを好まないなら、その人がもう嫌と言うなら、主は生きておられる、生きておられる神様の前で私は誓います、私が責任を取りますと言ったんですよ。どこから確信があってそのように決断したのか。実はこの律法が、いや、律法を正確に分かっていたからです。そしてもしその人に声をかけたら、いや、私はいい、あなたにどうぞ、あなたがどうぞ言われると、さらに確信を持ってボアズは責任を取ることになるでしょう。聖書の言葉に照らし合わせながら私たちは確信を得るんですよ。その通りに行われたときに、本当だなと感じるときに、さらに確信が強められていきます。その蓄えが増えていくと、悩む時間が減ってきます。苦しむ時間が短くなってきます。神様はそのために聖書の言葉を私たちに与えてくださっているのではないでしょうか。例えばある方がとても苦しんでいる人を見ました。私が助けなきゃ、でもちょっとこれって大丈夫かな、失礼にならないかな、ちょっと出しゃばってダメかな、いろんなこと悩んでいるうちに、もういいや、今回は、今度。皆さんそういう経験よくあると思います。よかれと思ってしようかな、しないかな。ところがもし悩んでいるその時に心からこういう御言葉が浮かんできたらどうですか。世の富を持ちながら兄弟が必要なものに事欠くのを見て同情しないものがあれば、どうして神の愛がそのようなもののうちにとどまるでしょう。子たちよ、言葉や口先だけでなく行いをもって誠実に愛し合おう。この御言葉を知っていたのならば、迷わず、これはもう神様の御心なんだ、大胆に助けてあげよう、確信を得ることができます。けれどももう一つ難しい問題が、いや、どうやって助けるかな。その時にもしこの聖書の言葉を知っていたならば、イエス様の言葉ですね、施しをするときは右の手のすることを左の手に知らせてはならない。いや、こっそり支えていこう、助けていこう。そしたらもう自分の心の中で喜びが満たされて、その方を見守ってたらもうすごく喜んでおられる。いや、これは間違いなく神様の導きだったんだ。皆さん、この経験を一度するとですね、次同じことで悩みません。迷いません。ここで私たちが聖書を学ぶ理由がもう一つ増えました。祈りと聖書の言葉、当たり前のような、何でもそれに通じるような言葉かもしれませんが、実は私たちの日々の生活そのものが祈りと聖書の言葉に支えられなければ、 ならないのが私たちの信仰の歩みではないでしょうか。生活は決断の連続です。信仰も決断の連続です。どこから確信を得て決断していくのか、静まって祈りながら主の導きを見抜く力、聖書を読みながら聖書の言葉によって確信を得て進んでいく、それこそ私たちに当たり前のように与えられている生き方ではないでしょうか。改めてその生き方の上に固く立ち、この1ヶ月間今悩んでいること、今迷っていることから主の導きを受けて大胆に決断していく私たちでありますように、共に祈っていきたいと願います。お祈りします。愛する天皇と様、弱い私たちを愛してくださり、私たちにはない見抜く力を恵みとして与えてくださる主の恵みを心から感謝いたします。私たちの知恵や知識では確信を得ることができない私たちを憐れみ、聖書の言葉をもって確信を与えてくださり、主の道を大胆に歩ませてくださることを心から感謝いたします。どうか主よ、私たちの日々の祈りと聖書の言葉に親しむその時間が私たちの日々の生活をどれだけ支えるものなのか、どれほど力あるものなのか、この1ヶ月間味わいながら共に歩むことができますようお導きください。もしこの場に問題を抱え、決めることができず、迷いながら長く悩んでおられる方がいらっしゃるなら、とても苦しんでいる人がおられるなら、どうか主よ、あなたの恵みを通して、見抜く力を通して、聖書の言葉を通して導いてください。私たちが確信を持って大胆にあなたに従っていくことができますように。主よ、ありがとうございます。恵みの御言葉、心から感謝し、主イエスキリストの御名により祈ります。アーメン。それでは御言葉に応えて賛美を捧げてまいりましょう。どうぞお立ちください。新聖賛美歌524番1,2,3節を捧げてまいりましょう。
Mama 救われしか知る
座りください。ただいまより2023年10月の主の晩餐を執り行います。私たちは今主イエスキリストが行うように命じられ、私たち一人一人を招いてくださった主の晩餐に預かろうとしています。私たちは差し出されるパンと杯を受けながら、イエス・キリストが私たちを贖うために十字架にかけられたこと、復活によって私たちに永遠の命と御国への希望が与えられていることを思い起こします。そしていつか主と共にこのような食卓を囲む時を待ち望みながら、この主の晩餐に預かりたいとそう願います。この主の晩餐は、主イエス・キリストを救い主と信じ、バプテスマを受けた者が、感謝と献身の思いを持って、信仰を持って受けるものであります。もしこの場におきまして、初めての方や、まだバプテスマを受けておられない方は、この信仰による証を見守っていただければと思います。けれども、そのような方々の中で、私はイエス様を信じます。まだバプテスマは受けていないが、これから神の時にバプテスマを受けて、クリスチャンとして歩みたいですと思っておられる方は、その決心を共に主の晩餐を受けることで表していただければと思います。それでは初めに目を閉じ、静かに祈りながら、心を備えてまいります。私の肉を食べ、私を血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物だからである。私の肉を食べ、私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。祈ります。主なる神様、与えられた主の晩餐を心から感謝いたします。ただいま、この場にあなたが望んでくださり、私たちが行うこの主の晩餐をあなたの技としてくださいますように心から祈ります。聖霊の働きによって豊かな恵みを受けるひとときとなりますようにお導きください。主イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。主イエス・キリストは十字架に挙げられ、その体を裂き、ご自分の尊い命を私たちのために与えてくださいました。その命のパンを受けた私たちは、 キリストの弟子として今この世に歩んでおりますし、私たちは一つの体とされて今歩んでおります。この一つのパンから共に分け合い、主の恵みを受けてまいりましょう。それでは拝参いたします。マラナタ一節を賛美してまいりましょう。
主の食卓を囲み、命のパンをいただき、救いの杯を飲み、主にあ
マラナタ、
マラナタ、マラナタ、主の御国が来ますように。マラナタ、マラナタ、主の御国が来ますように。
拝参を受けられる方は、拝参パンを受けておられるでしょうか。このパンは主イエスの体の象徴です。主イエスはまだ暗いうちに人里離れたところで静まって祈りながら御心を示され、力を受けて十字架に向かって歩まれました。その尊い歩みによって救いを受け、主の弟子とされた私たちは今日々主の御前で静まり、確信を与えられ、与えられた信仰の道を歩むことを切に願います。月の初めにあたり、この1ヶ月間そのような歩みを心に留め、決断しつつこのパンを共に受けてまいりましょう。アーメン。 マラナタ二節を歌いながら杯を備えてまいります。
主にあって我らは生きる。あらなた、あらなた、主の御国が来ますように。あらなた、あらなた、主の御国が来ますように。
この杯は主イエスの死生の象徴です。主イエスは聖書に書いている通りに十字架につけられ、尊い血潮を流されました。そして聖書に書いている通りに復活なさって主の贖いを完成されました。その福音によって許され、贖われた私たちは日々その聖書の言葉に親しみ、学びながら御言葉の上にしっかりと立ちたいと願います。月の初めに、この1ヶ月、主の御言葉の上に固く立つことを決断しつつ、この杯を受けてまいりましょう。アーメン。マラナタ3節を歌います。
神様からの日々の恵みに感謝して献金を捧げましょう。祝祷と構想を持って主に使わされてまいりましょう。どうぞお立ちください。
天にいます。 す。
主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、主から与えられる見抜く力と御言葉を受け、大胆に決断しながら信仰の道を歩み続ける私たち一同の上に、豊かに、そしていつまでもありますように。アーメン。
それください。最後に God bless you を賛美し、今週も人と共に歩んでまいりましょう。あ、声が変わっちゃった。神様の祝福が豊かにありますように。God bless you, God bless you。神様の祝福が God bless you。私にもあなたにもこの出会いに注がれますように私にもあなたにも私にもあなたにもこの出会いに注がれますように主に感謝し期待しこの礼拝を終わりたいと思います。はい、今週も主の祝福が豊かにありますように。礼拝堂の方は引き続き報告があります。